はい、どうぞ。
はい、よろしくお願いします。では、はじめに、まずはみんなで、年末、最後ですね、今年、声に出してそらんじてみたいタルゲンの目次。先生、よろしかったら温度取っていただいてもいいでしょうか、みんなで。
つい
てダメですか？わかりました。はい。では、私参ります。せーので参ります。せーの。陰は不祥、如来王。絵書は
西三省王。
縁は高徳
前知識。
方便彼の苦血にて。あなるは上昇等学。自業は無別の態度なり。はい。ということで、資料の1ページ目、すぐその下に、中村式年末おさらいテストとあるんですが、ですね、ちょっと時間的に厳しそうなので、ここは、私の方で、進めさせていただければと思います。はい。翻訳者ノート37より引用ですので、そこに書いてある通りなんですが、これから読み上げてまいります。仏性、如来像は何にせよあるわけだし、今回は人間、もしくは妊娠に生まれているわけだし、さらに私たちは正しい死に出会えているわけです。それなのに一向に悟りが開けないのはどうしたことでしょう。それは不徳仏の師匠というものがあるからだと書かれています。で、じゃあこの先は、不徳仏の師匠とは、何でしたっけ？ちょっとおさらいをしたいなと思うんですが、早速参ります。徳仏の師匠1番目括弧 D に相当するとこですね。これは根性での活動領域に執着すること、2右の安楽に執着すること、3これは弱情の安楽に執着することということでした。そして4つ目はここに書いてある通り、仏を成就する方便を知らないことということでございました。で、その4つに対して不徳仏の師匠を除去する、対峙として、全知識の境界というふうになるんですけれども、 D への対峙としては括弧 H に相当するのは何でしたっけ？そうです、無常の種種でございました。そして2
輪廻の果敢。
ありがとうございます。はい。輪廻の、果敢。果敢、果敢でしたっけ？果敢。はい。輪廻の苦。および、業とかの主従でございました。で、今日は、この、業とかの主従第6章の、ここに書いてある1番目が、先週までで、終えて、で、今日は、ここの括弧に、福徳の業と因果に相当するところに入ってまいります。では、資料の2ページお願いします。参考資料はここにある通りですね、ご覧をいただければと思います。ではその下、早速原文に入りたいと思います。原文、これも以下中村式で、参りたいというふうに思います。1から10に、敵も入れよということで、じゃあ私の方で、原文を最初から読ませていただきます。福徳の業、福徳の業の因果について、業は十不善、それを捨てたのが十善です。さらに起こる業と合わせたなら、1他者のほにゃららを救い出すこと、ここには、何が入るでしょうか。どなたがいるんだ、じゃあ、小倉さん。
はい。他者の命を救い出すこと。
ありがとうございます。はい、次に、これもそのまま読んでいただきましょうか。に、では、中村さん、A さん、お願いします。
はい、広大な布施を与えることと、
はい、ありがとうございます。そして3番目、ここには何が入るでしょうか。あゆみさん。
はい、3番、ボンボーに牛すること。
はい、ボン行ですかね、これでボンかな。はい、ありがとうございます。では4番、4番は、山内さん、かっちゃん。
はい、軽真実を率直に語ること。
はい、ありがとうございます。それでは5番目、川添さん。
あ、はい、他の非親友たちを和解させることと。
はい、ありがとうございます。では、6番目、次は、東さん、すみちゃん、お願いします。
はい、穏やかに正直に語ることと。
はい、ありがとうございます。では、7番目、あやこさんはいらっしゃいます。
はい、
あ、お願いします。
意味ある言葉を語ることと。
はい、ありがとうございます。それでは、8番目は、小島さん、お願いします。
教育であり知足することと。
はい、ありがとうございます。では、一周して、9番目小倉さん、お願いします。
はい、字などを修正することと。
はい、ありがとうございます。では、最後10番目 A さん、お願いします。
真実の義に入ることです。
はい、皆さんありがとうございます。ということで、それぞれの語義については、資料の2ページに書いてある通りです。で、中でも一番最後の義というのはいくつか、意味があるようなんですが、ここに書いてある通り、中でもこの一番最後の4、仏の教説または教義内容という意味に相当するのではないかなというふうに思いまして、下線を引かせていただきました。はい、次にコメント、入らせていただきます。従前についてはドルジンリンポチェが、前回の時にこんなふうに説いてくださいました。ここに書いてある通りですが、ざっと、読み上げさせていただきます。従不全を断じることができたらそれだけでいいのか。もちろん従不全を断じることは素晴らしいことなんですけど、それだけでは不十分なんですね。今度は善をなしていかなければいけない。そのように従不全を断じただけで良いのかというと、それだけではダメだと。私たちは苦しみを除きたいから従不全を断じるのですけれど、では苦しみがなくなればそれだけでいいのかというと、そうではないですね。今度は幸せが欲しい。ではその幸せになるためにはどうすればよいのかというと、今度は従善を行じていかなければなりません。これから従善というのを説明していくので、皆さんちゃんとメモを取ってください。従善というのも体について3つあります。1つ目は不殺生です。生き物を殺さないということです。2つ目は不正です。3つ目は戒律です。これらは先ほどの従不善とそれぞれ対応しておりまして、1の殺生に対して不殺生、2の中等に対して伏せ、3の邪因に対して戒律と、それぞれ対応関係になっています。次が言葉の方です。これにもまた4つあります。1つ目は真実を語る、本当のことを語るです。2つ目は仲良くさせるようなことを語るです。これはどんな話であっても良いです。例えば良い話をして2人が仲良くなるならそれでも良いですし、反対に悪い話をして2人が仲良くなれば良いです。仲を良くさせる話。3番目は優しい言葉です。また、話が聞きたくなるような柔らかな話し方、落ち着くような話し方で語るということです。4番目はどんな話をしても意味のある利益のある話。それも自分のためになる話であり、他の人のためになるような話をする、ためになる話をする。次は心の側ですね。真語の最後の心です。一つ目は知足です。足ることを知るということです。自分にどんな財産とか何か物があったとしても、これでいい、これで満足だと思う心のことです。二番目は良いことを思うということです。例えば、みんなが良くなればいいなというふうに良い考えを持つということです。三番目は正しい思いです。これは因果の方であるなり、三宝であるなりを信じて、それを実際に実践していこうという思いです。それによって実際に善を成していくと。 というふうに輪墓地は説いてくださいました。どうしましょう。一旦ここで、ここまでで何かお話ありますでしょうか。
はい、中村です。
はい。
はい、タルゲン本文の、まあ、穴開き問題になってたところと、言葉がどれも難しい、どれもじゃないな、9番、10番、まあ、9番、10番、3番もかな、
はい、
難しいなと思って、この、まあ、リンポチェの話とか、お話とか、その辺で非常にわかりやすくはしてあるけれど、結局まあ、一緒のことなのかと思いつつ、凡行であるとか、その10番の真実の義というのも、まあまあ、こういうことなんだなと今思いながら見ていました。
はい。はい、ありがとうございます。なんか、他の方、コメントありますでしょうか？いいです？じゃあ、A さんなんか、皆さんに何かこう、コメントないし、意見をいただきたいとかってあります？なければ、あれですけど。
はい。
いいです？
はい。とりあえず、ここではそんなもんですね、私も。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。では、私の方から、一つですね、皆さんの4番目をご覧をいただいていいでしょうか。4番目、真実を率直に語ること、というふうになりますよね。で、10番目が、ちょっと待ってください。10番、あれ？ちゃうか。あ、すいません。6番目ですね。失礼しました。これ、穏やかに、正直に語ることってありますよね。私、これって、この字面だけ読むと、同じようなことを言ってるのかなというふうに最初、思ったんですが、まあ、リンポチェの話を思い出したりして、自分なりにこんなふうに解釈しました。6の方は、どちらかというとこれ、穏やかにという言い方の方によりアクセントがあるんじゃないかなというふうに、そんなふうに解釈したんですけど、どう思われますでしょうか。
すいません、中井です。今ちょっと聞きの、はい、漏らしてしまって、その何番と何番か分かんなくなっちゃったんですけど。
はい、あ、すいません。はい、ですね、4番と6番ですね。4番が真実を率直に語ること。だって、6番が穏やかに正直に語ること。
それが、リンポチェのお話では、言葉の方ですというところの一つ目は真実を語る、本当のことを語るですっていうところと、
はい、
3番目が優しい言葉です。また話が聞きたくなるような柔らかい話し方、落ち着くような話し方で語るということですっていうところに対応してます、
はい。あ、ね、そうです。はい。
ね、はい、すいません。ありがとうございます。わかりました。
いえ、はい。なので、まあ、4番目の方は、あ、すいません、6番目か。こう、穏やかにという方によりアクセントがあるのかなっていうふうには解釈したんですけど、まあ、どうなんでしょうね。まあ、そんな厳密にいいのかな。細かいかな。良ければ次進ませていただきます。
すいません、中井です。すいません。ちょっとまだごめんなさい、予習が足りなくてまだちょっとオロオロしてるんですけど、これは門の、あ、門じゃない、五のも、五の重不全の裏返しっていうことですよね。
と思います。
だから、
はい、
だからそうすると4番目はあ、じゃあ、なんだっけ。真実を語る本当、ん？
不
猛語の反対。
猛語の反対ということで、穏やかに正直に語るは、アップの反対。
うん、フワックですよね。
フワックってことですね。
うん、うん。
はい、あ、すいません、ありがとうございます。なんか、そう、はい、すいません。だから何っていうのがあんまりないんですけど、すいません。
いえ、あ、じゃあ、どなたか、ありますでしょうか、何か。
私もその、
はい、
その対応で考えると、
はい、
猛語、4番目が猛語の、
はい、
嘘を言うというのの反対で真実を語って、で5番目がこれ、利権語ですかね、両舌の反対になるのかな、
はい、
うん、それで6番目が悪、粗悪語の反対にで穏やかにになるのかな、
はい、
それで、7番目が季語、季語の反対になるんですかね、っていうことかな、
ということですよね。
ね、うん、
はい、つい、その粗悪語、悪っていうとあれですね、つい、なんかその反対で、その人のいいところを、なんですかね、言葉にして伝えるとか、なんかそんな風に私の場合は考えがちだったんですけど、なんか必ずしもそうじゃないのかなって思いました。
なんか私も勝手なイメージなんですけど、なんかその悪ってこう、なんていうかな、外心にちょっと近いというか、そういうこう害あるものを相手にぶつけるみたいなイメージがあるのかなとちょっと思いました。すいません、イメージの世界で申し訳ないです、不勉強で。
はい、他よろしいでしょうか。なければ、そうですね、私の方でコメントさせていただくと、それに関しては、まあ、結局信号にしても語にしても何のためにそれするのかっていう、こう動機というか、仮想的目標というか、意語が綺麗であるってことが最も、大切っていうことになるのかなと。先日仏教心理学というそんな話があったかと思うんですけど、結局声がけ、言葉がけよりも、構えがまずは何より大事っていうことに、なるのかなというふうに解釈をしました。口先アドラ、口先仏教とぶりがより広くなってしまわないように、気をつけたなというところでしょうか。次参ります。次のページ、4ページ。これら前後道は普段お唱えする経文にたびたび登場してきますよね。なんですが、自分はただその文言を口先で唱えてるだけになってたようなそんな気がするので、その中身をリマインドしてもうちょっと、心、馴染んでいかなきゃなというふうに思った次第です。はい、じゃあ次のコメントいかせていただきます。野田会長の補正項を拝読してて、真悔の行為に関連して、あ、なるほどなと思った記事が、ありましたので、すいません、記事の文脈無視しての抜き出しになっちゃって、すいませんけれども、一回引用させていただきます。読み上げます。途中からですが、私は、1、無常、いかなるものも移ろいゆく。2、縁起。これあれば彼あり、これなければ彼なし。3、精進、怠ることなく務めよ、の3つが仏教の骨子だと思っている。つまり A、 自分の幸不幸は全て自分の真悔の行為次第だが、同時に B、 周囲にいる他人の幸不幸もかなりの部分、全てではないが、私の真悔の行為によって決まるので気をつけなければならないなとも思っている。逆に C、周囲にいる他人の真悔の行為によって私の幸不幸は影響を受けないことはないが、C1、 身近な人に関しては実はそれは私の行為の跳ね返りなので私の心がけ次第で変わるし、 C に見知らぬ人の行為については自然現象のようなもので受け入れる側の私の覚悟次第というしかあれあすいませんしかない。だから D 周囲にいる他人に変わってもらおうとする必要はないのでただ自分が変わればいい。要するに悪いあの人かわいそうな私をしていてもしょうがないので何はともあれ私にできることをすることだ。根性まず学童修行せずばいずれの小児か器量のものとなり不病のものとならん。ただ神妙を顧みず発心修行する学童の採用なり。で中略で次続きます。次のページ。アドラ心理学もこれと同じで人がどうしてくれるかではなくて私がどうするかを重視する。なぜなら物事を原因論的に考えることをやめて目的論的に考えるからだ。私の幸不幸は私の目標追求の結果であるから自分を知り自分の行為を変えるしか幸福になる方法はない。しかも人間は社会に組み込まれた存在であるので自分の行為が周囲の人々に影響を与えずに置かないし周囲の人々の行動が自分に影響を与えずには置かない。周囲の人から私に向かう行動は私というライフタスクへの対処行動なので私が人から不快な行動されるということは私が人に不快な行動をしているからだ。少なくとも家族や友人に関してはそうだ。だから私の行動を変えることによって周囲の人々の行動は変わるしそれ以外に周囲の人々の行動を変える方法はない。我々は自分の運命の大部分を自分で決定しているし自ら悪運を招いているということだ。以上です。じゃあ一旦またここまでで何か、ありますでしょうか。グーの音も出ないっていう感じです、じゃあ次参ります。次のコメント。そうなんです、ちょうど4年前の今日はスピリチュアルワークアット三河湾でした、大きくて立派な弘法大師像のすぐお足元にある旅館の会場でお互いタッピングし合ったりスピリチュアルアドラー心理学基礎講座理論編の講義を拝聴したり応用編の実習をし合ったりその際に以下のようなお話をいただきました。改めて止めておきたいと思います。これまた発生校から、抜き出しで引用させていただきます。世俗のアドラー心理学では競合的な目標は具合が悪くて協力的な目標を探すのだがスピリチュアルなアドラー心理学では競合的な目標よりも協力的な目標の方が危ない。人間は私はいいことをしていると思うときには自分が我習にとらわれていることに気がつきにくい。相手のためと思っていて結局は自分のためであることがしばしばある。理論的に言うと目標追求はあらゆる場合に我習であるのだからどんなに相手の役に立っていてもいつだって自分のためでしかないのだ。そのことに気がついて自分のためから離れられるように仏様にお願いをする。仏様が衆生を救われるのをお手伝いするという構えを取ることができれば我習を離れて人助けができる。引用、ここまでですが、何かお話ありますでしょうか。
中村です。
はい。
ここがね、私は本当に難しいなと、つくづく思ってます。この、私はいいことをしていると、いう時には自分が自然にとらわれていることが気がつきにくいという、まさにそのところらへんだろうなというふうに思うし、相手のためにという思ってて、結局自分のためというのも、まあ本当にここ最近になってそれが分かってきたというか。で、一方で、仏様のお手伝いをするというところらへんの感覚というのは分からんでもない、きっとね全然違うことなんですよね。私が、普段考えてることと私の体を仏様が使おうとされることはね、なんかそこの、乖離というのか、難しいなというのを、ね、つくづく思っているなというところです。はい。
ありがとうございます。うん、ねって、うん。はい。
いいですか？
はい。
東です。
はい。
今日は福徳の号ということで、従前を学んでるんですけど、私自分が担当したのが、従不全の中の上舌悪季語のところだったんですけど、なんかやっぱりこの従不全を忘れて、従前の方にだけ目を向けると、なんか、意味を取り間違えてしまうような感じがちょっとあって、自分がその特にその3つを学んだので、自分がこれって本当に普段から意識しない、今までしてなかったけど本当によくやってるよなーってと思った後で、この従前の中の例えばさっきの真実を語るとか、優しい言葉ですとかいう、真実を率直に語ることとか、穏やかに正直に語ることとかが、を見るっていうのを、今度、従前の方の中のそういうところを見ると、なんか、なんていうかな。こう、不全の胎児としての善なんだなっていうことが、なんかこうなるほどなって改めて思っているところです。以上です。
はい、ありがとうございます。
小倉です。
はい。
その真実を率直に語ることとありまして、ただその真実を一体本当に真実を聞きたい人はいるんだろうかとふと思いました。
お、
その真実っていうのは、その聞いていて心心地よいものばかりではなくてというような意味です。
はい、うん、なんかどなたかコメントあります？
この猛語に対する言葉で真実を語るという言葉が出てるんですよね。この従前を言うときに、その何ちゅうかな、簡単な書き方のやつは猛語に対して不猛語と書いてますよね。不猛語でない、嘘でないという、嘘をつかないというような表現になるんだろうけれど、それをまあ別の言い方をしたときには真実を語るという言い方だったし、確かにその世間一般で正しかったら言うてもええやろというのは、人を人に傷つけるような場合もきっとあるやろうなというのは思うけれど、まあ猛語に対する不猛語としての真実を語るという言葉なんだろうなというふうに私は捉えました。はい、
はい、ありがとうございます。小倉さん、どうでしょう？
今の話を聞いて、なるほどなと思いました。それで、で、それは、確かにその猛語に対する真実なんだろう、と思いつつ、もう一つやっぱり、なんて言うたらいいんでしょうね。多分その真実というものはあって、それは 他の心地よく聞けるものではないこともあるかもしれない、そういう面もあるかもしれないと今ちょっとしつこく思ってます。
はい、なんか個人的には具体的なエピソードがあると話がしやすいような気がするんですけど、どうなんでしょう。いいです？先に。
でも、
なんか皆さんお話ありますか？
でも、この場合はやっぱり中村さんのおっしゃったように、不毛語に対する真実というのが、それが正解、この場合は正解だと思ってます。はい。
はい、あ、いいですか、じゃあ。
はい。
はい。じゃあ、ありがとうございます。では、次進ませていただきます。次のコメント、5ページの下ですね。合わせて従前の中でも、性欲知足について以下を止めておきたいなというふうに思いました。補正項からまた引用させていただきます。人類は無限に貪欲になり依存症状態に陥っている。ここからは人間の貪欲だけでは抜け出せない。何しろ依存症なのだから。中略。依存症から抜け出すには神仏の助けがいる。しかも人間の努力もいる。チベットに伝わる不動明王に関するある経文に次のような一節がある。我が誓願の真力と如来の伏せの果実力と北海縁起力に縁起力により衆生の利益を図るべく思いと言葉と行いが全ての衆生を隔てなくそのまま再度できるよう生下なく荒らしめたまえ。つまり1衆生の誓願の力と2仏の救済の力と3世界を支配する縁起の力とその三つがうまくカップリングしたときに変化が起こる。衆生の誓願だけでもダメだし、仏様に頼るだけでもダメで、その両者が必要だし、さらに縁起の法則を知らなければならない。縁起の法則とは、線形の因果関係ではなくて、複雑なネットワーク上の相互依存関係が世界を支配しているという知識だ。それを知った上で衆生は三十四の菩薩行が、五欲の対象を塩水にも似たり、どれほど飲んでも渇きが増えゆかん。欲と執着運ものなんであれ。直ちに捨て去る物資菩薩行という誓願を起こして性欲知足の生活を学ぶ決心をしなければならない。しかしこの決心は神仏の加護なくしては決して実現できない。なぜなら人類は依存症であり自分の力だけではそこから脱却できないからだ。はい、以上なんですけれども引用は、私としては先日ガキのところを担当してさせていただいたときに、ご紹介したこのガキ草子という絵が思い出されました。この絵というのは下に書いてある通りですけども、どういう絵かというのは、まず右手側に水が飲めずに火を飲んでいるガキを描き、次いで左手に仏の説教を聞いて深く悔い改めている場面を描き、最後に救済されたガキがガキの姿から解放されて水が飲めるようになった次第が同一平面上に描かれている。そういう絵なんですけれども、何と言いますか、別に自分救済されたとは言いませんけど、なんか、何て言うんでしょうね、ちょっとこう身に覚えがあるというか、確かなんかこんな瞬間が自分に、あったなぁと、なんかそんな感じがした次第です。はい、ここまでで何かお話ありますでしょうか。
さっきのところにちょっと戻るんですけど、真実を率直に語る、はい、小倉さんのお話のだから嘘を言わないっていうことですよね、これね。その、毛語の反対として。で、その思ったのは、例えばチベットで実際にその 仏教を信じるとかダライラマ法を信じるとかいうことを言ったら正直にそれを、自分の気持ちを言うと弾圧されるとか でもあのこの十善のことを考えて、不毛語はダメだと思って、それをそのまま正しいことだから言うと、まあ、拷問を受けたりするわけじゃないですか、
はい、
で そのレベルの話なのかなとちょっと、思ったんですよ。あの口先だけで、なんていうのか踏み絵みたいなことを受け入れるとあの仏教的に言うとそれは、悪いことなん悪業になるんだけれども、実際には迫害を受けるわけですね、
はい、
で真実を率直に語ること本当のことを言う嘘を言わないっていうのはそういうことかなとかちょっと今思いました。
ありがとうございます、うん、
雪の下の炎のあの話の中にその辺の話が出てますよね。ようこの人
ですね、うん、
よう耐えたなと、耐えたとかよう過ごされたなというのは思いますね。
なるほど、うん、はい、
中江です。
はい。
今の話を伺って、あの、丸山さんがこの資料に引用してくださったところの、4ページの最後に、あの、消防眼像でしたっけの、あの、
眼像、
はい、すいません。ありがとうございます。の引用を、あの、補正校、が引用しているところの根性まず学道修行せずば一連の正義か器量のものとなり不良のものとならんただ、神妙を顧みず発心を修行するっていうところのなんかもうこうから自分の体とか命を顧みずに発心修行するっていうことと同じことなのかなっていうふうにちょっと今思いました。
はい、はい、ありがとうございます。何かありますかね。
中井です。もう一回すいません。あとこれも感想みたいなところなんですけど、はい、これは、何ページなの6ページになるのかな。あのつまり、衆生の性側の力と仏の救済の力と世界を支配する縁起の力とその3つがというあたりを、うん、あの丸山さんが引用してくださってるんですけど、本当に、なんていうか、仏教に出会わせていただいてありがたかったなと思いますし、その、さっき、なんだっけな、5ページの真ん中ら辺にある、人間はいいことをしていると思って、っていう時は自分の合衆にとらわれていることに気がつきにくい相手のためと思っていて結局は自分のためっていうようなこととかがあってその私が私の力で何かをやっているって思っている限りはこれなんじゃないかなっていうふうに思ってその仏様に頼るというか仏様の力でもってっていうふうにところがあって初めてちょっとでも本当になんか善に近づくのかなっていう風な気がしました。
はい、ありがとうございます。では、次進んでよろしいですかね。進みます。7ページ福徳の業の科、これまた、中村式で、それの科もまた3つ、そのうちこの1は、何になりますでしょうか。次はあゆみさん、いいです。
すいません、マイクミュートにしてました。移熟科は四階の北海はい、すいません、
四階読めてない、
四階の天と、人との愛、民の間に生まれることになるのです。
はい、ありがとうございます。はい、では、その次は、山内さん、かっちゃん、お願いします。
ボールカは、殺生を果たし、はい、他者の命を救い出すことになり、寿命が長くなる、などとし、十不全の場合とは逆に適応するのです。
はい、ありがとうございます。では、お次3番目、川添さんお願いします。
自在化、増上化は、殺生を捨てたことにより、もろもろの事物は良くて力が大きな地に生まれることになる、などと、重不全の場合とは逆に適応するのです。
はい、ありがとうございます。語義は、下に書いてある通りです。ここまででやった通りだと思うので特に触れません。コメントもあります。この従前の科についても、リンポチェ教えてくださってます。以下の通りです。そのように善を積んで功徳を積むことでどういう結果が得られるかということですけれど、まず移熟としましては天の境地を得られます。天に生まれることができます。同熟としては人に生まれたとしても長寿で長生きになりますし、とても幸せな人に生まれます。3番目、不浄としては、場所としては良い家とかに生まれることになります。以上ですね。まあ、上と同じことだというふうに、思います。で、次のコメントもあります。このような科を求めて善をなそうとすると、適切な信念、というか信仰からではなくって、賞を求めて行動するようになって、むしろ自分の餓死を増してしまうことになってしまうんじゃないかと、まずいと。そうした愚を避けて正しい道を歩んでいくために以下を止めておきたいと思います。これまた補正項を拝読してて、あ、これはというふうに、思ったものから引用させていただきます。読み上げさせていただきます。アドラー心理学は西洋近代文明に対する有力な代替案だと私は思っているのだけれど、アドラー心理学だけで十分なのか、私は不十分だと考えている。アドラー心理学は仏教的に言うと世俗菩提心であり、それは仏様が持っておられる正義菩提心とは質的に違うものだ。世俗菩提心をいくら磨いても瓦が鏡にならないように正義菩提心にはならない。なぜそうなのかというと、修行者が世俗菩提心を持つそもそもの動機が自分が苦から逃れたいという我欲であり、そのための手段として修行再度するに過ぎないので、どんなに世俗菩提心を養おうとも結局のところ我欲からは抜け出せないからだ。そうであるのだが、それを通じて成長していくしか道はない。仏かっこ神と人間との間に絶対的な断絶がある。人類はこのことを思い出さなければならない。人間はどんなに頑張っても神にはなれない。もちろん仏教は悟りを開くということを言うのだけれど、それは発心になることではなくて、三十四の菩薩行の後書きにもあるように、これにて満たる善行功徳もて、正義と世俗の菩提心により、正寺涅槃の変に従さない観音菩薩と等しくなることを、と仏様のお手伝いをしながら修行と共に無限に輪廻転生を続ける決心をすることだ。観音様は主生を救おうという執着があるので主、仏様になれない。その運命を引き受けて主生のままでいることを、生死涅槃の変に従さないと言っている。仏教スラングで言うと、無住所涅槃という。観音様の目には迷える主生が映っているが、保身の仏様の目、そんなものあるのかしら、には仏もなければ主生もなく、迷いもなければ救いもない。そういう境地には生身の人間は到達しない。だから答えはアドラー心理学プラス宗教だ。もっとも 宗教なら何でもいいわけではなくて、善なる神を信じる宗教で、しかも排他的でないものでなければならないが、それはそれとしてアドラー心理学だけでは不十分だと私は考えている。いくら共同体感覚を育成しても、それもまた自己執着であり、それを自己執着であると知らないと偽善に陥ってしまうし、知っていると共同体のために貢献すればするほど自分が嫌な人間になっていくことを感じて困ってしまう。自己執着だと知りながら共同体感覚を実践するというある種のパラドクスの中で生きるためには、神の恩寵を感じて暮らす以外の方法を私は知らない。引用以上です。すいません、これ下線はすいません、私が自分で勝手に引いちゃったところです。なんか私個人的にはなんて言うんでしょう、この下線を引かせていただいたところをなんか読んだ時に、なんか結構、衝撃というか、なんていうんですかね、なんかちょっと救われた感じが、したのを覚えてます。はい、じゃあここまでで何かお話ありますでしょうか。
はいです。
はい。
すごく細かいことなんですけど、本文の方に関係するんですが、異熟化は、天と人の間に、天と人の中に生まれるって書いてあるので、これは、全種に生まれるっていうような意味合いなのかしら、と思ったりしたんですけど、ウルジン・リンポチェのお話の中では天にっていうふうに書いてあるなぁということと、その、この間から言っているその虫が人に生まれ変わることができるのかみたいな話なんですが、その、もしかしたら、まあ虫はちょっといきなり人になるのは無理にしても、畜生の中でもとても良いことをしたワンちゃんとかは、もしかしたら、次の生で、天じゃないや、人に生まれ変わったりするのかもしれないな、とか、そんなことを思ったりしていました。はい。
全く関係ないですけど、丸山さんのその資料を引っ張ってくる編纂能力はすごいなと思いました。すごい古い補正校からもいっぱい
本当にもう宝物ですね、本当に。はい、
ありがとうございます。
こちらこそです、本当に、うん、はい、いや本当にあれですね、資料というか補正校をこうやっぱ読ませていただいて、まあこれ自分の理解でありますけど、やっぱ自分の理解でもなんか少しこうなんですかね、深まるというか自分なりの解釈が進むような気がすごいします。はい、
この37の菩薩行の後書きもなんかやっぱり国が変わっていってるんやな、これを再びよ、この善行により一切出場らがっていうふうに、
はい、
昔のバージョンではこうやったんやなっていうのを、
そうですね、はい、 はい。では、次最後済ませていただきます。原文、それらにより福徳の業の因果を解きました。傲慢に頓陣地がないこと、それにより生じた業が善です。善からあらゆる善種と生すべてに安楽が生じますと説かれています。まあ、コメントですけれども、ドルジェ・リンポチェも同じことをおっしゃっていました。リンポチェの言葉ですと、幸せというものは良い行い、善行から生まれてきます。ですから、種から必ず同じ実が得られる。と、そんなふうにおっしゃっていました。以上ですけれども、何かお話ありますでしょうか。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
私いなくてもちゃんと動きますね。明日からリトリート出られる方よろしくお願いいたします。それから
お願いします、
はい、
明日明後日、
はい、明後日からごめんなさい、明後日から、
はいはい、お願いします、
はい、私もなんとかかんとかよろよろと、参り3倍の元気じゃないんですよ今のところ。でもお医者さん行きましたので少し上向きにはなってるんですけど、先週はね死にかけたんですが、はい、